こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネイロ塾音声講座お届けしていきます。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
コミュニケーションを破壊する 4D 言葉にご用心。
4D、
そうですね、
はい。
今日165回ですね。
165回、
はい、
はい。
今日はですね、
はい、
4D 言葉なんですけども、
うん、D で始まる
D ですね、
はい、
リボビタン
の、
はい、
D
なんですけど
4つ、
はい
はい、
ちょっとそれはねもうちょっと後に出そうかなと思うんですけども、まあ、今日コミュニケーションの、
はい、
まあ、円滑にするためのちょっと話になってくるんですが、
はい、
まあ、良いコミュニケーション、ね、うまくいってるコミュニケーションには、
はい、
流れが非常にいいというのがね、条件としてあると思うんですよね。
はい。
で、最近ちょっとネイル塾の方に、
はい、
メールをいただきまして、はい、少し前に、オウム返し、
はい
はい、バックトラッキングという話ありましたけど、
はい、
まあ、それを実践しましたという報告を、
はい、
いただきまして、
いただきました。
はい、こう妹さんと、
はい、
会話をする中で、
うん、
まあ、オウム返しを意識して、
はい、
その妹さんが使っている言葉をなるべく使うようにして、オウム返しを意識的にしたところ、非常にその妹さんが、
はい、
まあ、感激してくれたと。
うん、
その、何ですかね、会話の流れがすごく気持ちよかったっていう、
はい、
ことなんですよね。
ですよね。感激って書いてありましたもんね。
書いてありました。
はい、相当反応が違ったって。うん、っていうことですよね。
妹さんも、
うん、
その言葉が嬉しいというような表現をされていたみたいなんですけども、
うん、
ね、その、なんていうんですか、その変化に気づいたってことですよね。
ね、うん、そこがすごいですよね。うん、こういう話し方の、
はい、
まあ、テクニックみたいなものって、はい、本人は意識をして使うけれども、うん、相手はあまり気がつかない。
ね。そうですよね。
はい。
今回のね、
まあ、ねえ、
外周は、
ものすごく、こう、
いい方向にね、行きましたね。
でしょうね。
はい。
はい。
で、お迎えしの威力が、すごかったということで。
もう、実感できたという。
は
い、
次回は、なんか、はい、ご主人の、愚痴に対して、
はい。
このクレーム対応の技術かなんかを活かしたいと、はい、いうことで。
クレーム対応、この間、
そうですね、
やりましたもんね。
はい。はい、クレーム対応を、まず謝るんですかね。
そうね、はい。で、よく聞くんでしょうかね。
よく、はい。そんなことされたらなんかね、ご主人ちょっと調子に乗ってしまうかもしれない。
はい、
ちょっと家バージョンに変えていただきたいかもしれないですけどね。
はい、またね、ぜひ様子を。
そうですね。
メールで。
はい。
はい、聞かせてください。
で、このね、オウム返し非常に効果的だったという、ね、実例をいただいたわけですけれども、そもそもなんでこのオウム返しが相手にとって心地いいのか。
はい、
というとこですよね。
ですよね、
はい。
やっぱりそれが今日のね、最初に出てきた流れが気持ちいいという、
はい、
ことですよね。
流れがこう遮られてる感じがなく、
はい、
流れてるんでしょうね。
自分が喋った言葉がすぐまた相手からも出てくるわけですから、
はいはい
はい、ね、そこで何かこう反論されるとか、うん、いや、そうじゃなくて、って言われるのに比べたら、相当気持ちいいわけですよね。
そうですね。自分の使っている言葉って、
うん、
ね、思った以上に、こう、馴染みがあって使ってたりとか、はい、ね、親近感が、ね、湧くっていう、流れもあると思うので、
はい、
同じような表現をされるだけで、
はい、
急にね、親近感湧きますよね。
うん、ですね、うん。同じようなことを、微妙なニュアンスの違いで、
うん、
わざわざこう言い換えないで、
はいはい、
そこはあえて同じと、
はい、
ちょっとした差はもう目をつぶって、
うん、
同じ言葉で返す方が、はい、むしろ関係にとってはうまくいくという。
ですよね、
うん、
はい、まあ、それをあえて意識してやったところ、
はい、
まあ、非常に良かったということですもんね。
いい流れがこう作れたということですよね、はい、
う
ん、
そうですね。相手の流れを、
はい、
まあ、同じ言葉を使うっていうのはもちろん一番よくて、でさらにこう使わない、
はい、
さらに遮ってしまうみたいなね、
うん、
流れをとにかく悪い方向に持っていくと、うん、まあコミュニケーションは一番うまくいかない
ですよね。
いうことですよね。ね、
遮るっていうことは、う
ん、はい、
いやそれ違うでしょとか、まあ、うん、否定してかかるっていう、
ね、そうですね、
反論ですよね。
あとはこう話題を変えて、うん、自分の話題に持っていってしまうとか、
はい、
もう自分のことを話したくて相手の話を聞いていなくて終わるのをただただ待っているとかね、
はい、はい、そういう、こう聞き方ってやっぱりされると分かりますよね、うん、
あ、そうですね、聞いてもらってないんだみたいな、ね、
で、はい、そう、ただただあ終わるの待ってて次を狙ってるなっていう、う
ん、そうそうそうそうですよね、うん、あの私が最近、はい、こんなことやってるんですみたいな話を、うん、ね、テノール先生にしますけど、
はい、
今日もカヌレ、うん、
カヌレを焼いた、
はい、やったんだ。ここでそうカヌレにですね、はい、どんどん突っ込んで、うん、くれるわけですよね。
カヌレの話で、
はい、で大抵はですよ、うん、カヌレを焼いてるとか、はい、あすごいねみたいな感じじゃないですか。でもあの銅の型を使ってるんだとか
ね、
はい、
相当この入れ込まないとそこまでやらないですからね。
そうで焼き時間が温度がこうだとか話をしても、うん、何を話をしても必ずついてきてくれるじゃないですか。
その辺は特に好きですからね、
うん、あそうですよね。普通どう買ってるんだってああこだわってるんですねみたいな、
あさらっと
さらっと、まあまあそう、どうっていうのは何がどうだといいんですかね、うん、みたいな、ね、
なんか熱伝導率がどうのとかね、
そ
ういうのはやっぱり出てきますよね。
そうなんです、カヌレもね、だんだんうまくいってる
んで、はい、楽しみに
っていう楽しみにしていただければいいと思うんですけど、まあこの自分では意外と気がつかずに相手の話を遮ってしまってるとか、うん、話の腰を折ってしまってるとか、
はい、
悪気はなくても、うん、やはり人間って自分の話を聞いてもらいたいっていう欲求が強いので、
ね、
そうなりがちですよね。
はい、
うん、なので、今日から自分が遮ってないかなというのをちょっとチェックしていただければなと思います。
ね、はい、ちょっと意識をするだけで、
はい、
今の自分の反応だなっていうふうに気がつくでしょうから。
うん、そうですね。そこで、はい、その、まあ、チェック項目になってくる 4D 言葉。
4D 言葉。
はい、タイトルにもありました通り、
はい、
この 4D 言葉を発していないか、
うん、
でその 4D 言葉っていうのがなぜダメなのかというのを、
はい、
今日はお伝えしていきたいなというところですね。
はい、
はい、では、
はい、
その関係をダメにする 4D 言葉 D ですからね。
ですね、 D
はい
ですね。
まず一つ目、
はい、
でも、
でも、
はい、
あ、これはねもう筆頭にきますよね。喋っ て, って でもっていうのが口癖になってませんか、はい、うん、ってよく話で出てきますもん ね、
はい、これはいわゆる否定になってしまってるわけですね。
ですね、
うん、
はい、
そのまんま相手が言ったことを、
うん、
暗に否定していると
い、はい、でも
いうことですからね。
ですよね、相手のこの話の流れを、はい、うん、そのまま気持ちよくこう流していきたい、
うん、
時はデモってまず出ないですもんね。
出ないですよね。いや最近カヌレ作っててすごいカヌレって美味しいですよね。
いやでも
でも
言ったらでも明らかに違う話ですよね。
そうですよ。でもフィナンシェの方が美味しいと思うんですよ。
ね、
止まっちゃいますね、会話がね。はい。
そうね。そうだからデモ、筆頭のデモですね。
はい、まあこれは否定につながる、
はい、
ということですよね。
ね、
うん、まあこれは気をつけたいと思いますね。で、次がだって、
だって、
はい、
はい、だって何々なんだから、
うん、
これは言い訳っていう感じでしょうかね。
そうですね。
自分を正当化したいときに使う、うん、
そういうことですね。
うん、
はい、で3つ目がどうせ、
どうせ、
はい、
これはそのどうせは、うん、まあ、自分を卑下しているときにもよく、
そうですね、はい、
いやどうせ私なんてやったってこうでしょ、うん、ってあとは自分じゃなくても
相手に対して、
うん
うん、
いやどうせ無理でしょそれ、
う
っていう感じに、何かこう可能性を諦めるような、
はい、
そんな時ですね。ですね、
最後が、はい、だから。
だから。
あ、だからっていうのは、だからっていうやつ
ですね。それですね。はい、ちょっと強い調子で、非難する感じに使う、だから、だから言ったよね、前にっていう。
はいはいはい、
そのだからですね。
そうですね。
はい。はい、
これ、まあ、この4つ。はい、でも、どう、でもだって、どうせ、だから。
はい、
まあ、これが 4D 言葉になってるんですけれども、まあ、これを使うと、
はい、
ついつい流れを変えてしまうし、相手もそこでね、気分がちょっと悪くなると
ですね。
きっかけになる言葉ですよね。
はい。
はい、
これ、4D 言葉って以前に、
はい、
のポッドキャストでも、
そうですね、
取り上げたことありますけど、は
い、超リアルな行動心理学という、
はい、
ポッドキャストやってますけれども、そこでコミュニケーション能力の改善するポイントみたいな形で、ね、
はい、
挙げましたね。はい、
今回はもうね、ネイロ塾のレッスンですから、
はい、
この一つ一つを、
うん、
4D の4つを、
はい、
さらに掘り下げて、
はい、
この言葉が出てくるこの裏側まで、でもう本気で取り組んでいこうという、
そうですね、
そういうレッスンをしたいと思いますね。
はい、ね、この4つなんで使わないようにしましょうっていうのは、
うん、
ポッドキャストだったんですけども、
ですね、
10分ぐらいなので、
はい
はい、今日はさらに深く掘り下げていこうというところですね。
はいはい、
まずデモからしたんですけども、
はい、
これが出てくる背景と、
はい、
ね、ついつい言ってしまう流れ、
はい、
まあ、これは下げね、否定という
話が、ね、
はい、ありましたね。
はい
はい、まず、ね、頭ごなしにこう否定してしまうと、まあ、これはもう最悪ですよね。
ですね。それをこうしたくなる、状況とか、
はい、
関係、というのがまずあるんでしょうね。
そうですね。
何かこう言わないと気が済まないという。
はいはい、
本当にこう素直にこの人の話を聞きたいな、という場合は、いや、でもってならないですもんね。
ならないですね。だから何かこう、どちらかにこう決定しないといけないような場だったりとかする時に出やすいのかもしれないですね。
はい、
この意見はあなたの意見、これは私の意見みたいな形で収めることができないような、
はい
はい、
あ、そのもう勝ち負けをつけないとっていう、
そうですね、
ま
あ、そういう時もう自分が正しいと、
はい、
まあ、ここポイントですけども、常に、ね、自分の意見って自分にとっては 100% 正しいと、
はい、
思ってるわけですよね。
ですよね。
はい。だから相手にとっては、相手の話してることが 100% 正しいわけですよね。
はい。
これまあ以前にネル塾の中でもやりましたけど。
出ましたね。
この価値観の違いっていうのは、があるというのをね。
そう。そこをまずこう認識をしておいて、自分はデモとこう反論したいことがあるんだけれども、
はい、
相手にとっても同様に、
はいはい、
こうね、正しいと信じて主張したい、そういう状態でいるんだという、だ決して相手はなんか間違いを指摘してほしいみたいに思ってるわけじゃないんですよね。
そうですね。
だからこう、ね、相手のあなた間違ってますよと、間違いを正したい、そういう、こう欲求になりやすいけれども、そこはこう相手の意見も認め、
はいはい、
で自分の意見をその後述べるのであれば、こうちゃんと論理的に、これこれこうだから、ね、あなたの言うことも分かる、
はいはい、
で、私もこれこれなのでこう思うけれども、どうかなっていう感じに言えば、
はい、
こうぶつからないし、
そうですよね、
そういう、こう姿勢でいる時って、
はい、
最初のでもっていうのも出てこない。
確かに。
だ
から、あなたの意見をまあ認めた上で自分の意見を言うという、はい、そこがね、あればいいんですけども。
ですよね。
こう、あなたの意見がダメでこっちを採用してくれっていう、そこがこう出てしまうと、
はい、
でもって言って、 ねじ伏せたくなってしまうと、う
ん、ね, ね
はい。例えばだからこ、食べ物の好き嫌いみたいな形で、はい、ね、手野先生、
はい、
ネギが苦手、ね、はい、例えばじゃあネギが苦手なんですよみたいな話を私がされたとします、
うん、はい、
いやでも、
うん、
ネギ塩豚カルビとか美味しいじゃないですかって、ね、ま
あ、
こういう言い方もできますし、
うん、
あ、ネギ嫌いなんですかって、
うん、
確かに匂いもね結構きついですもんね、うん、でも私あの猫じゃないネギ結構好きで、うん、あの豚塩カルビとかってね、あれは結構美味しいんですよ。ネギ苦手でも結構あれだったらいけるかもしれませんよ、うん、みたいな、
ちょっと試してみましょうかね、
はい、っていう感じでね、
うん、
そのネギが嫌いということを、
うん、
それはもう否定もあれもないわけですから
ね。ですよね、
は
い、そこにぶつかってって分かりましたってならないですよね。
いやネギが嫌いなのはねおかしいですよ、うん、
で私も認めてね、うん、あ、ですよねじゃ あ, あの改めますっていう、はいはいはい、のもなんかおかしな話だし、
うん、まあね、それはもう違いであって、うん、私は、ね、ネギ好きですけど、
うん、
あなたはまあ苦手と、それはただね違いなので
ですね、はい、いや実はこの間もね、
はい、
あったんですよ、ネギ事件。
ネギ事件あれですか、あの、はい、隠れネギ混入事件みたいな。
もう隠れてなくってもろにドバッとあの、ね、ラーメンを食べに行ったら、
はいはい、
でじゃあネギ抜きでって、
ネギ抜きで、
うん、そしたらあのこの玉ねぎの生の玉ねぎ刻んで乗っけてるんだけども、で他にこの青いのも刻んで乗っかってるんですけど、はい、こっちもですかって言われて、うんうん、
はい、
あ、そうですね、全部お願いしますって
全部抜いてくれと、
はい、はい、でそしたら、ね、で届いたものを見たら、
はい、
もうフルに乗ってるわけですよ。
フルネギですね
そうそうそう、であ
れ、
お
あれ
と思って、う
ん、はい、
まあ、もうしょうがないなと思って、
はい、
で少しこう
避けて
レンゲを使ってちょっと避けながら、
はいはい、
そしたら、あ、思い出したらしくて、
はい、
そのね、注文取った時にその確認もしてるから、
うん、
ね、あーって思い出して、
はい、
たらすいませんってまた、ね、言いに来てくれたんですね、
はいはいはい、
で、うん、やっぱり、ね、今日のテーマと違いますけど、はい、何かこう自分で間違えた落ち度があった時って、
うん、はい、
即座に謝るって大事だなってすごく感じたのは、
うんうん、はい、
もう気がついた途端に、
はい、
あ、すみません、ネギ言われてましたよねって、
はいはい、
言われた途端、
はい、
こっちはいやいやいいんですよって、うん、そうそう、あの、ね、こんなのよければいいんですかって、
はいはい、
で、あ、すみません、間違えちゃって大丈夫ですか、はい、とか言われて、うん、こんなのもう余裕ですよ
こんなのってネギですかね
そうそうそうで、はい、そしたらそう、その後食べてる間にもう一回ぐらい、またその、まあ、他のテーブルにこう運んだりしてる間に、またすみません、あの、大丈夫でしたかなんて声かけてくれて、で、あ、大丈夫です、
はい、
あ、美味しくいただいてますって言って、でそしたら最後にもう一回今度あのお会計時に、そしたら先ほどすみませんでした、
はい、
で今度中の厨房の方からも、
はいはい、
すいませんでした、さっきあの、ね、私間違えちゃってとか言ってるんですね、
はい、
もうそんな風に言われると、いや、そんあのネギぐらい、はい、たまに食べりゃいいんですよ、ね、好き嫌いなんかしてちゃダメなんですよって、
はい、
こっちが言いましたからね、
そうですネギのネギ野郎って言われますよね。
そうそうそう。あいつ、ねえ、いい年して、
玉ネギ食べる。玉ネギも長ネギも、はい、何食って、ね、日頃何食ってるんだみたいな。
ねえ。だから、あれが、もう、まあね、何度も何度も言われるっていうのはまたね、うん、別に そこまで、ね、言われなくてもいいんですけど、はい、こう速攻で言われるっていうのは、本当効き目があるなって、ね。それパッと言われた瞬間、はい、なんかね、私の方で、はい、ね、ネギ抜いてって言いましたよねみたいな、
うんうんうん、
まず言えないですよね。
そうですね、
スパッと言われると、
はいはいはい、
でもなんか全然知らんぷりとかされると、
はい、言いたくもなりますよね。
ちょこってほのめかしたいなみたいな、なりかねないという。あ、これはさすが接客業という。
そうですね、そのクレーム対応にもありましたけど、
ね、
まずすぐね、初期対応、はい、大事ですね。
大事ですね。
じゃそこで、あの、ちょっと黙ってたりとか、
はい、
いや、でも、ネギ メインなんですよこのラーメンの、ね、みたいな。ネギなかったらうちのラーメン食べてもらわなくてもみたいだ ね。
いやなんか最近のラーメン屋さんって、うん、それに近い海苔があるお店っていうのあるらしいんですよね。
これを抜くんだったら食べてもらわなくて結構みたいな、
ね、なんかこう言うこと聞かないなら、ね、はい、食べ方守らないなら、
はいはいはい、
来てもらわなくて結構みたいな、
はい、
そういうのはねちょっと客商売としてはどんなもんかなって思っちゃいますね。なんかネギの話になっちゃいましたけど。
ネギ野郎の話になっちゃいまし
たね。はい、デモの話でしたよね。
そうですね。でもこう、リアルな体験の話はやっぱり面白いですね。
はい、はい、でも、頭ごなしのデモでも気をつけようという。
そうですね。はいはい、まあ、否定につながるようなデモってことですね。うん、
ですね、
はい、では。はい、続いてだってですね。だって
言い訳ですね。
言い訳ですね。
はい、
はい、まあ、これは自分を正当化したいという気持ちが表れてるわけですよね。
ね、うん、これも例えばさっきの、ね、はい、すぐ謝るっていうのありましたけど、うん、そこでいやちょっと今日忙しくて、うん、っていうふうに何か理由を取り出して、
はい、
正当化するっていうこともできなくないですよね。うん、
そうですね。ミスを指摘された時、うん、まあ、これはネギに関わらず仕事上で何か指摘された時に、
はい、
まあ、このだってっていうそのだってというワードをね直接使わなかったとしても、うん、だってというような気持ちを表してれば、はい、まあ、同じことだと思うんですけども、
そこなんですよね、
はい、
だから今日の呼んで言葉さえ使わなければ、
はい、
うまく流れるということではなくて、
そうですね、裏の気持ちが一緒であれば同じことです
よね。ですね。
うん、だそこでねこう正当化し合おうっていうことで、
うん、
いやこんな忙しい納期が短い中でやらされて、
はい、
ミスするのが当然じゃないですかみたいな、
ね、
うん、いうような気持ちが出てしまうと、
うん、
だってと言ってるような同じことです
よね。ですよね。そうするとさらに上乗せして言われますよね。
はい、はい、そうですね。
やっぱりこう即座に謝るという、うん、この、ね、すみませんでしたとか謝る言葉に対してハードルが非常に高いっていう人もいると思うんですよね。なんか謝るの嫌だっていう、
うん、
で特に自分は悪くないっていう、はい、これも割と最近のレッスンで出てきたと思うんですけども、うん、でもそこで自分個人が悪くないからという理由でちょっと渋るだけで、
はいはい、
後で余計に嫌な思いをすることになるので、うん、
そうです ね、
ね、
その場であればそれで収まったものの、
うん、
もしくはね自分が悪くなくて、うん、もう謝罪したということで、
はい、
ね、挽回できたかもしれないのに、
うんうん、そうなんですよね。で結構クレーム対応でも、
はい、
相手もあなた個人が悪いわけじゃないとか、
ね、うんうん、
あなたが全責任あるわけじゃないっていうのは分かってるので、
そうですね。
そこでこう、はい、きちんと気持ちよく謝られると、ね、いや、まあ、それはあなたが悪いわけじゃなくて、
うん、
私もちょっと熱くなっちゃったからっていう感じに、こう、引っ込みがつく。
はい。
ですよね。
そうですね。
はい。
ついつい言い訳したい。うん、気持ちは分かりますよね。
はい、ですね。だからそのね言い訳よりもこう、うん、この現状、
はい、
今の現状をこう正確に報告をして、うん、で次回につなげようという気持ちがあると、
はい、うん、
だってにはならないかなっていう。
そうですね。
同じその状況の説明をするのであっても、
はい、
うん、
まあね。いろんな状況でこうやってしまってミスが出たとかいうのは分かってもらえるだろうというもとね、
はい、
あのまず謝るタイミングでは謝ると、
それが得策ですよね。
そうですね。
はい、
はい、では、
はい、
3つ目がですね、
3つ目
どうせですね。
どうせ、はい、
はい、まあ、これは2つ意味がありましたけども、
はい、
どうせ私なんかっていうような意味と、
うん、
まあ、どうせできないよっていう相手に対してこう、うん、いいよね、
はい、
ありましたけど
ですね、
はい、
でまずこの自己卑下でどうせ いや私なんか所詮みたいな、はい、言い方をすることはありますが、
はい、
これ相手にとっては何もプラスにならない言葉なんですよね。
そうですね、うん、言われた方は、
はい、
そうですよねって言えないし、
ね、
だからそこは、
はい、
確かに何のプラスにもならないどころか、
うん、
その先そんなことないよというのが、はい、まあ、ある意味セットになってるわけですよね。うん、
ですね。
それを言わせる負担をむしろ与えてしまう。
はい、ですよね。
うん、
だからそれを、はい、まあ、言う側もその流れを求めているわけ、
はい、求めている。
はい、いや、そんなことないよ。これこれだから、うん、いや、よくやってるよ。あなたならできるよって。はいはい、で、ね、いや、言ってくれないとまたきっとね、さらに落ち込むわけだから。うん、はい、そこまでセットと分かっていながら言うわけですから、
はい、
ね、まずそこを認識するところから
スタ
ートですよね。
ね、はい、まあ、いわゆる俗に言うかまってちゃんってやつなんですかね。
ですよね。
そうです
ね。そういうことですね。
ね、
はい、
私なんかって言っときながら、
うん、
そんなことないよって言われるのを期待して言っているという、
ね、
ことですよね。
はい、そこでもし、うん、だよねって言われたら、
うんう
ん、ね、なんか何もできないし、だよね、うん、同意されたら、うん、どうなるんでしょうか ね、
え、スマホなんか触りながら、うんうん、だよね、なんだっけなんだっけ、違う違う、
そうそうそう、ね、うん、聞いてもくれてないって、
聞いて
もくれてない、うん、ね、そういう流れになったらなったで、
うん、
ちょっとその言い方ひどくないってまたなるでしょうし、
うんうん、確かにね、どうせ私がやったってなんとかなんですよって言われると、うん、言われた方って困っちゃいますよね。
ですね、だからどっちに転んでもどうにもならない、
うん、
でだからもう慰めるしかないっていう、はい、ね、そこに相手を追い込むセリフですよね。
そうですね、だからまあどうせ私がやったってなんとかっていうぐらいであれば、
うん、
いや、なかなか難しいと思うけど、ちょっとできる限り、やりますよ、
うん、
っていうね。
うん、ねえ。で、ちょっと、ね、困ったことあったら、フォローお願いできますか、
はい、
うん。なんていう方が、ずっと、
ずっと前向きですよね。
ですね。
うん、そう、まあ、これも結構、こう、口癖だったり、
はい、
コミュニケーションの癖みたいなところもあるので、ね、こう、なるべくマイナスな表現をせずに。
はい。
プラスプラスにね、いうような言葉にしたいかなという、
思いますね。
はい。で、相手に対してどうせという形ですね。
はい、
どうせそれ無理だよっていうような感じ、はい、
ですね、
はい。これもありますよね。
だったり、あるいは一緒に今取り組んでいる、そのプロジェクトに取り組んでいる場合は、まあ、自分も含むこともあるかもしれない
ですね。まあ、そうですね、はい。
はい。で、そういう場合って、まあ、どうせ無理だから、やっても意味がないとか、
うんうん、
やりたくないとかっていう、
うん、
まあ、気持ちが隠れて裏にあるでしょうけれども、はい、その場合って、
はい、
こう一つこの考え方として、
はい、
うまくいかない、
うん、
失敗ですね、
はい、
失敗に対する考え方をちょっとこう見直してみると、
はい、
何か流れが変わるのかなという気がします
ね。お、どうせというのはこう失敗を想定して言ってるわけですよね。
はい、
それに対する考え方を変えていく。
はい、
はい、どういうことなんでしょう。
やっぱ失敗、はい、どうせ失敗するんだからやっても意味ないじゃん、
そうですね、そういう言い方しますよね。
はい、ね、前にもやってる人見たけれども、はい、あれうまくいってなかったし、
うん、
どうせまた無理だろうっていうような、
うん、
はい、でそれはこう失敗はダメなこと、
はいはい、
という前提がある。
そうですね、
はい、そうなるとじゃあ失敗しないための行動を普段からこう模索していくという、
うん、
そういう、まあ、仕事ぶり、
はい、
あるいは生き方になっていくという、
うん、
ただ失敗って、
はい、
こうそのやり方だとうまくいかないよというのが発見できたという、
そうですよね、
ことでもある。
そうですよね、
はい、
まさに、
はい、
また本当挟んで申し訳ないんですけど、まさにカヌレ作りなんですよ。
はい、お、はいはい。
もう失敗の連続なんですよね。
お、
で今本当にもね、天野先生言った通り、はい、これだとダメなんだっていうのを、
はい、
一個一個私今学んでるんですよ。あ、温度低いとダメなんだ、
うん、
生地寝かせないとダメなんだ、混ぜすぎるとダメなんだ、でそう潰してそれをやらないと、
うん、
今ちょっとずつ近づいていってるんですよ、成功率が高まっていってると。
お、じゃあその、ね、一つ一つをちゃんと潰してるから、はい、近づいてるなっていう実感が
ある。
お、
だから確かにどうせカヌレ失敗するしって言わないですもん、
うん、ね、はい、ですよね、はい、もうね、だから今まで失敗何回かしてるにもかかわらず、うん、
はい、
いやどうせまた無理だよって言わないですもん。
言わないです。もうあのむしろ楽しいっていうか、
うん、
わ、これダメなんか、おし、きたきたきた、これダメね、じゃあこれ次こうやって、
なるほど、さっきね生地をいっぱい混ぜてみた、
はい、
そしたらダメなのか、
だ膨らんじゃ爆発しちゃう、もうダメだと思って、でやっぱり潰していって、
はい、
これ今日ちょっとうまくいってるぞと思って、
うん、
なんでうまくいったんだみたいな時もあるんですけど、
はいはいはい、
確かに そうですね、
うん、
その前向きに考えていれば。
はい、
失敗に対する姿勢は発見だなっていう感じに変わってきますね。
ですよね、はい、だから、まあ、これ有名な話なので、はい、あのエジソンが、
はいはいはい、
ね、の電球のフィラメントでしたっけね、うん、なんか発見した時に、うん、でこれ何千回でしたっけ、なんかね、
そうですね、
種類を試してうまくいかないっていうのは、うん、はい、例えば、ね、1000回やっても、うん、失敗した場合は、うん、あ、次もダメだろうじゃなくて、このこれではダメな方法が先頭に発見できたという、
そういうことですよね、
そういうふうに言ってたっていうんですもんね。で最近のこの学習とか脳の研究成果、
うん、はい、
でそれがまさにそのエジソンが言ったことがまさに真実だったっていうのが分かったらしいんですね。
これダメな、これだとだうまくいかないというのを、
はい、
どんどん覚えていくプロセスってことですかね、は
い、それが学習だという、はい、ほうほう、この脳の神経の電気がこう通る、それをこう失敗するたびに、
はい、
そっちには電気が
こ
う行きにくいように、失敗するたびにこっち違うよ、こっち違うよ、こっち違うよと、で成功する方向にビビビビッと最短で通る回路を作っているプロセスという。
そうですよね、やっぱり生きていく上で、
はい、
危険回避するっていうのはすごく大事な能力なわけじゃないですか、
うん、
あそこに行ったらやばい、こっちに行ったら襲われる、
うん、これもう太古の昔からですよ、ね、そうですよね、
でこっちには酸素がいっぱいあるとか、その、
うん、
あ、酸素がじゃないか、なくてこう苦しくなってしまう、
はい、
そういうの全部ダメなのを学習していって生き残るっていう、
うん、
まあ、そういう流れなんでしょうね。
ですよね。
だから失敗した時っていうのは、
うん、
ダメなことを発見した成功っていうふうに捉えた方が。
ですよね。その意味では成功ですもんね。
はい、そうですね。
はあ、だからこう、ね、学習が進んでいるんだっていう。
そういうことですね。
うん、はい、そう思えば、はい、どうせ無駄だよ、今回もうまくいかないっていう思考の方が無駄だなという、うん、
そうですね、そういうことですね、うん、いや、どうせは、
はい、
ちょっと深いですね。
ですね、はい、どうせですね、
前向きにね、捉えるようにしましょう、
はい、しましょう。
最後は、
はい、
だから、
だから
これはそうですね、あの、ようやくのだからっていうよりかは、う
ん、はい、
だから、
うん、
前にも言ったじゃんっていう、
それですよね、はいはい、ちょっと強い調子で相手を非難する感覚の、はい、だから、うん、はい、でこれは、はい、この、ね、初めてその話を聞いた時は使わないんですよね、
はい、
で自分では前にその話をしたつもりだから、うん、だからって言ってると。
ね、
まだ分かってないのっていう意識がある、うん、でこれは伝えるという、
はい、
ことに関して、
はい、
もし伝わっていなかった場合、
はい、
伝える側、
はい、
言う側ですよ、
うん、
により大きな責任があるというふうに、こうそういう姿勢でいた方がいい。
そうですね、伝える側は、うん、 はい、知っているから、うん、当然分かって当然であろうと思ってしまいますけども、
はい、
伝えられる聞いた方っていうのは、はい、そう ね簡単に伝わるわけではない、は
い、ないですもんね、はい、だから、ね、会社だったらもうベテラン社員と新入社員だったら、
はいはい、
もう、ね、そこでの仕事に関する知識も技術も全然違いますから、はい、
うん、
こう軽く説明してで2回目にいやだから、うん、なんて言ったら本当かわいそうですよね。
そうですね、
うん、まず
は何度説明して、うん、何度も何度も説明して、
はい、
分かっているかどうか確認して、うん、それでようやく伝わっていく
ですね。
いうふうに思った方がいいですよね。
はい。
はい、
で、これは、こう、伝え方の技術でもあると思うんです。はい、大事な技術だと思うんですが、うん、
はい、
何かを伝えて、
はい、
で、伝わってなかった、
うん。
まあね、それが自分、伝えたということが自分の勘違いの可能性もあるんだけども、
はい、
でも、ね、昨日説明を部下にした、それの仕事が翌日できてないというような場合、はい、同じ言い方で説明をするのではなくて、
うん、
説明の仕方を変える、
うん、
何かこう、ね、具体例を変えるとか、
はい、
順序を変えるとかって、これは大事だなと思います。
でその説明した方に、
はい、
まあ、伝わらなかった責任があると、ね、思った方がいいわけですから。
ですよね。
であればこの違う伝え方でやらないといけない、
はい、うん、これあのコミュニケーション能力高い人だなってこう感じるときが、
はい、
これはあの、そのだからっていうそういう状況じゃなくても、う
ん、はい、
こう声が聞き取れなくて、
はい、
えって聞き返すようなときってありますよ、
はいはい、
でそのえって聞き返されたときに、
はい、
同じ言い方を繰り返すんじゃなくて、
はい、
なんかね言い方を変えてもう一回言う人いるんですよね。
ありますね、
はい。
なんとなく遭遇したことはありますね。
そういうの見事だなって思いますね。はい、うん、なんか旗で見ていて、
はい、
で、同じ言い方を繰り返すならは簡単だけども、
はい、
あ、今の言い方で聞こえなかったのか、
うん、ちょっと理解が、
はい、
うん、
とすれば、同じ言い方繰り返すより、うん、確かにこの、まあ、賢明なんでしょうね。
そうですね。どっちに転んだとしても、
はい、
ね、もし相手がちょっと分からなくて、
うん、
あの聞こえなかったんではなくて、はい、理解がはあのできなくて、うん、えって言ったのに同じこと言われたら、
はい、
ちょっと嫌じゃないですか。
ですよね。はい、
あそこを、まあ、何通りも伝えるパターンをそもそも用意してあって
そこですよ ね。
それをこうパッとその場で選択して伝えられるというのは、
はい、
非常にレベルが高い、
ね、高いなと思いますね。
こうね、比喩のね、
うん、
あの回もありましたけど、
はい、
まあ、いろんな例えを持って話をできるっていうのは非常にねコミュニケーション能力の一つかなと思いますよね。
そうですよね、うん、それをまたこう経験がいりますもんね、
はい、
自分の中でいろんな言い換えをしてやってきたから、うん、
はい、
いろんなこう引き出しを持ってるという。
そうですね、
うん、
今日はあのネギとカヌレの例えしかあんましてないですけど
今日ね
で伝わったならいいんですがネギとカヌレでね、
はい、
まあ、このパターンをいろんなね、
うん、
パターンを持って、まあ、でも実例があると非常にこういう話でも分かりやすいと思うので、
ですね、
はい、
はい、
ということで、
はい、
はい、コミュニケーションをですね、
うん、
台無しにしてしまう読んでいい言葉ということで、
はい、
でもだってどうせだからということで取り上げました。
はい、
はい、あの超リアルな行動心理学というポッドキャストの方では、
はい、
簡単にねちょっと触れてはいるんですけれども、うん、今日はその考え方とか、
はい、
これが出てくる背景までちょっと落とし込んで話してみました。
はい、はい、まあね、割と、ね、
はい、
このネイロ塾のレッスンでしっかり取り上げることを、
はい、
こうちょっと前振りというか、
ね、うん、
軽くポッドキャストで取り上げるっていうこと、
はい、
結構ありますよね。
そうですね、
はい、
なので無料なので、
うん、
週1配信でありますけど、
はい、
気軽にねそちらも聞いていただければと思います。
思います。
はい、 ということで、
はい、
今日はコミュニケーションを破壊する 4D 言葉にご用心ということでお届けしました。
はい、
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。